賛美を持って礼拝をしたいと思います。恵みの高き根を賛美します。ラララララララララララララララララ恵みの高き根日々我が目当てに祈り伝いつ我は登りゆか光と清きと平和に満ちたる恵みの高き根我に踏ましめよ。アーメン。ということになります。天のお父様、ありがとうございます。今日も主よ、あなたの朝ごとに新しい御言葉の糧を与えてくださいますようにお願いします。今日も天の御国が来て、御心がこの地上で成し遂げられていきますように、私たちをその器として用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、今日は使徒の働きの22章6節から21節の箇所です。それではお読みします。私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来たとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。一緒にいた人たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うよう定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。すると律法に従う敬虔な人でそこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のために全ての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ何をためらっているのですか？立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流されたとき、私自身もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。アーメン。はい、それでは今日の箇所をまとめたいと思います。今日はパウロが人々の前で証をしているところです。ダマスコの途上で、主ご自身が現れて、そしてなぜ私を迫害するのかとサウロに言いました。サウロは倒れましたけれども、その後起き上がって、そしてその後パウロが異邦人に使わされるという主からの証明をいただきました。はい、それではまず最初に主の御声を聞いていきたいと思います。それではできた方からお願いいたします。
はい。 私は、9節に目が止まりました。この一緒にいた人たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたというところですけれども、神様の臨在というのは、その栄光というのは、そこに神様がおられる限り全ての人に表されているなと思いました。けれども、神様の啓示、声というのは、神様が語ろうと思った人にしか聞き分けることができないということ。それが本当にすごいなと思いました。はい、そこに心が止まりました。
はい、私は21節最初に目が止まりました。サウロは本当にたくさんのクリスチャンを迫害していたので、人々にそのことが知れ渡っているということを心配していましたけれども、主はそんなサウロに対して行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われていました。神様がサウロに使命を与え、その働きの領域をしっかりと備えておられるということ、この箇所から思わされています。以上です。
はい、私も先ほど出たところ、22章の9節のところで、個人的に御声っていうのは聞かされるものであって、他の人たちには光だけであったということ。そしてまた、この全く今までの人生を180度変えるようなことが起こる6節にあるように突然という、それをが心に残りました。また主に用いられる人として12節にあるように、律法に従う敬虔な人であり、つまり神様の御言葉に忠実であることと、すべてのユダヤ人たちに評判がいいという、この2つのことであることを教えられました。
はい、ありがとうございます。それでは続いて、神様がどういう方か、教え、戒め、模範、示される罪、約束などを見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私は御父にイエス様についてけれども、9節また14節を通して選んだものに語られるお方だということを教えられました。14節には、私たちの父祖の神はあなたを選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためですと書かれているように、選んだものに御声を語られるお方だということ。そして、それを受け取る態度として、17節から模範として教えられたことは、主の御声を待ち望む者に主は導きを与えられるということを教えられました。パウロが宮で祈って、何かこう前のような生活を繰り返すのではなくて、改心した後のパウロは宮で祈って、導きを求めていたんだなと思いました。
私は21節を通して天のお父様について教えていただいています。天のお父様はどんなにこの罪を犯し、社会的に働きが難しいと思える状況に陥ったものに対しても、その召したものに対してはその人の働きをしっかりと備えて使わせてくださる方だと思いました。まさにパウロが主からの偉大な証明を受けているわけですけれども、この使徒の働き9章15節見ると、サウロを助けることについて戸惑っていた、躊躇していたアナニアに対して主がはっきりと、この人は異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に福音を運ぶ私の選びの器ですと、はっきりサウロに対しての召しを語っているところにも感動をいただいています。以上です。
7節にあるように、私たちが苦しんだり辛い経験をすることはイエス様ご自身がよくご存知で、そして私たちの体をご自身の体と してくださっているということが、この御子イエス様の部分だと思います。以上でございます。
はい。それでは、適用のために祈っていきたいと思います。はい、それでは分かち合いたいと思います。お願いいたします。
はい、私は、パウロが本当に祈って、主の言葉を、導きを待ち望んでいて、一体そういうふうに生涯を歩んだんだなと、この日からそのように変わったんだなと思って、私もそれを模範として、今いろんなことを考えているんですけれども、まず宮で、本当に静まって祈ることを、適用したいと思います。
はい、私は今日はパウロの証を通して罪ゆえに、社会的に働きが難しいと思える状況下であっても、主の召しによってその働きがしっかりと備えられて、使わされるということを思いました。自分自身も、そういう経験がありましたけれども、今自分自身が使わされている場所において、この方々が伝道しているけれども、実際に、いろいろ問題を抱えていて、また罪の中におられて、教会に来てしまったら大変じゃないかと考えてしまうこともありましたけれども、神様の証明はそれに勝るということを、教えていただいていますので、祈りつつ、本当に、今日も仕えていこうと思いました。以上です。
はい。今日私はちょっと頭が痛いんですけれど、7節を通して、慰め励ましをいただきました。私がキリストの体であると、ですから主がそれを共に担っておられるということが、私の今日一日、黙想しながら生きていこうとする原動力になると思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。では祈ります。天のお父様、今日も一人一人に語られたことを感謝します。パウロのようにあなたの御声を聞き、またそれに従っていく者たちと、私たちがなりますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。